副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。はい、
富裕層になる4つのパターンとは。
なるほどなるほど。
このテーマをちょっとお話したいと思ってまして、
日本人が日本においてですよね、これは。
あ、そうです、もちろん日本人が日本においてどういうふうに富裕層になるか。まあ、富裕層っていうのは野村総合研究所さんの定義を使わせてもらうと、
はい、
純資産1億、これ超えるとですね富裕層って言われるんですよ。はい、でこれはもう100人に1人もいないレベルだったかな、はい、確か。あ、100人に1人ぐらいかぐらいはいるかな、どんぐらいの割合です。すごい少ないんですよね。
はい、
はい、なのでこれを目指していただきたいですし、まあ単純に純資産1億ぐらい欲しいなっていう方が多いと思うので、まあそんな皆さんに4つの、まあ、パターンというかなり方が、はい、まあ、大きくあるかなと思ってまして、はい、でこれをちょっと順番に今日は説明させていただきながら、はい、うん、まあよく言うキャッシュフロークワドラントって ESBI の話をよくさせてもらいますけども、
は
い、
うん、
これもちょっと関わってくるというか、
なるほど、
そのそれぞれの ESBI をこううまく、なんていうんですかね、こう4つの立場を絡めながら、
うん、
富裕層になるみたいな、
はい
はい、その4パターンを、ね、説明していきたいと思ってます。
うん、はい、小林さんは富裕層を研究されて、
う
ん
う
ん、
そうです、
チャンネルをやられてますよね。
その通りです。令和の富裕層研究所っていう YouTube チャンネルやってまして、よければ皆さんこれもご覧いただきたいんですけど、
はい、
はい、これは主に不動産投資を中心にやってますが、すごいおかげさまで、うん、まあ手前味噌なんですけど、
はい、
好評いただいてまして、
はい、
すごいたくさんの方からご連絡いただけるようになってるチャンネルで、うん、一応参考になると思うんでね、それ、はい、それはぜひご覧いただきたいんですけど、
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、まず一つ目、富裕層になる一つ目のパターンは、本業でぶち抜けるパターンっていうのがありますね。
でスタンダードにかっこいいですね、これは。
あ、そうです。確実にいらっしゃいます、このパターンの方。
はい、
うん、例えば、分かりやすく言うと外資系の、うん、金融の会社で働いてますとか、
はい、
あとはゴリゴリのインセンティブがつく不動産業者さんで働いてる方ですとか、まあ、あとシンプルにキーエンスみたいな、
はい、
ああいう平均年収2000万超えちゃうような会社とか、うん、あと最近は総合商社ですよね、
はい、
三井物産さんとか伊藤忠さんとか、うん、もう初任給からもうとんでもない金額になってますけど、う
ん、だから総合商社に入れる方って多分他の外資にも入れるから、
そう、確かに、そう、
給料上げざるを得ないんでしょうね。
いや本当に、うん、上げないと超優秀な人材が取れないんでしょうね、きっとね。はい、はい、だからすごいなと思いながら、でもそういう外資系とかインセンティブがすごいつく会社とか、あとは超一流の大企業、日系大企業とか、
はい、
で平均年収1000万2000万当たり前みたいな会社で働いて、うん、でこれはやっぱシンプルに本業頑張って昇進して、うん、まあ、ある意味なんていうんですか、昇進するためには社内の人間関係とかも、
そうですよ、
含めて頑張らなきゃいけないんですけど、
社内政治っていうんですかね、すごい大事ですもんね、日本の会社では。
いや、いまだにすごい色濃くありますからね、
うん、
はい、なのでそういうのが辛くて辞めるみたいなパターンもねよくありますけど、うん、まあ、それに逆に言うと立ち向かってトップクラスまで行ってる方も僕の知り合いでたくさんいらっしゃいますから、うん、でこの人たちはその本業の給与もすごい多いですし、
はい、
なんていうんですか、まあ、信用もありますからね、
うん、
すごいいろんなことができますから、
はい、
これだけで純資産1億いくっていうパターンですよね、
うん、
はい、これはありますが、まあ、そもそもそういう会社に入るのめちゃめちゃ大変なので、
うん、
まあ、いわば選ばれし者が、はい、本業でぶち抜けるパターンってあるかなっていうので、う
ん、入った後が大変だと思いますけど、そしてい
やそうですね、
競争しなければいけないそのライバルの能力が高いじゃないですか。
そう、みんなすごいですからねみんな超優秀なんで、
はい、
はい、その大変さの中で勝ち上がらなきゃいけないから、うん、まああのね、難易度は高いとは思うんですけど、
はい、
ただ確実にこれに当てはまる方いるかなっていう、これが一つ目ですよね。うん、
はい、
で、二つ目ですね。二つ目は、はい、スモールビジネス、
うん、
からの、まあ、場合によってはバイアウトも含めて、
うんうん、
財産をなすっていうパターン。
はいはいはい。
で、ここでいうスモールビジネスっていうのは、
うん、
あの、まさに副業アカデミーがお伝えするような副業。
うん、
これもスモールビジネスの一つになりますよね。
はい。
で、本業やりながら副業で何かを始めて、このスモールビジネスで稼ぎを加速させて、
うん、
あの、いわばさっきの一つ目の本業だけでぶち抜ける人と同じか、うん、それ以上の、あの、収益を得るようになると。
うんうんうん、
でこの延長線上に、あの、純資産1億が待ってるっていうパターンですね。
は
い、
うん、
で、あの、副業アカデミーで言えば分かりやすく物販で、うん、すごい人だとね、月、100万とか利益出すようになっていきますから、はい、
うん、
そうすると、あの、本業の年収が500万とか、まあ、800万とかね、うん、いろんな年収の方いますけど、
うん、
プラスで、副業月収100万円ぐらいになってくると、この積み上げでも、1億っていうのは十分見えてくる。
なるほど、
ものになりますし、うんうん、あの、ここで脱サラするパターンもありますよね。な、僕なんかこれ近いのは、はい、あの、副業で軌道に乗ったビジネスを軸に会社を辞めてですね、
うん、
で、起業していくと、
はい、
で、これはあの、クワドラントというと S クワドラントの個人事業主からビジネスオーナー、
うん、
B クワドラントにこうシフトしてくるっていうパターンですよね。
はいはい、そしてエンプロイー E もついてたんですけど、そこは外して
みたいな感じですね。そうです。そういうことです。エンプロイーの本業があって、それを外して B クワドラントにシフトしていくみたいな形ですね。うんうん、ちなみに、あの、1個目の本業でぶち抜けるっていうのは比較的 E クワドラントの人がやり抜くっていうパターンですよね。はい、それをさっきちょっと言い忘れましたけど、なので1の本業ぶち抜けタイプは、E クワドラントの方が原則多いと、
うん、
で2のスモールビジネスの人は、あの、本業の E クワドラントの人が副業で S クワドラント系の個人事業主をスモールビジネスで始めるとかで、E クワドラントの人が脱サラして S クワドラントで個人事業主として稼ぎまくる、
うんうん、
か、組織だって雇用しながらビジネスオーナーになっていく、
うんうんうん、
っていうのが2つ目のスモールビジネスのパターンで、
はい、
で、あの、独立して会社育てた人に可能性としてあるのはバイアウトですよね。
うん、ここまでいくとすごいですね。
いや、このバイアウトまで行った時は、あの、1億なんていうのは、あの、比較的少ない方小さい方、うん、なので、もっと大きな、あの、資金資産をね、作っちゃってる人も、あの、中にはいらっしゃるので、はい、うん、まあ、このバイアウトまで行けば、一気に富裕層と、
うん、
はい、これが2つ目のスモールビジネスパターンですね。はいはい、
うん、
で3つ目は何かっていうと、
はい、
一発で決めるパターンっていうのがありますね。
お、なるほどなるほど。
で、一発で決めるっていうとね、いろいろあるんですけど、
うん、
あの、まず気をつけなきゃいけないのは、あの、宝くじ買うとか
はいはいはいはい、
これも一応可能性はゼロじゃないですよね。あの、当たればね、あの、この間も何でしたっけ、10億以上当たった人がニュースになってましたけど、
はいはいはいはい、
もう天文学的な数字ですけどね、
うんうん、
はあ、たまにそれで1億以上手にすることはあるけど、まあ、これはちょっと僕としては、おすすめしませんと、
うん、ちょっと狙ってやれるもんじゃないですもんね。
あ、そうそうそうそうそう、あの、運しかないので宝くじとかはやめましょうって言いたいですね。はい、でもじゃあそれ以外に一発で決めるって何があるんですかっていうと、まあ、今で言うとやっぱり暗号資産でしょうね。
ああ、なるほど、タイミングによってはいけますもんね。はい、うん、
なんなら副業アカデミーの仮想通貨の講座の生徒さんなんていますからね。これで送り人になってる人、はいはいはい、何人もいますよ。うん、あの、副業アカデミー開講したのって今から8年前ですけど、
はい、
あの、暗号資産仮想通貨講座鹿先生ともうずっと開講当初からやってまして、
うん、
その頃1ビット30万とか1ビット100万以下でしたから、
はい、そんな時代がありました。ちょっと前ですけどね。
いや、本当で、あの時に5ビット10ビット買ってる人いますから、
うん、
買えますよね、当時だって。うん、ね、1ビット30万で10ビット300万ですから。
はいはいはい、
で、それ買ってる人は今1億5000万とか、それぐらいになっちゃってるからね。うん、なんで、そういう送り人の人実際いますから、
はい、
そういうこともあるし、これからでも、今からビットコインとかイーサリアムちゃんとポートフォリオに入れていけば、うん、これだけで億っていうのは十分あり得ると思います。
うん、なるほど。
はい。それぐらい伸びしろがあったりとか、うん、あとは、 あれですね、杉原安里さんってあのポッドキャストにね何度かご出演いただいてて、
はい、
あの私スクールの方もですね事務局やってますけど、うん、彼女なんかは株式投資ですよね、
うん、
だけであの送り人になってますよね、うんうん、はい、でこれはあの応援したい企業の個別銘柄に投資したとか、うん、それこそあの暗号資産を持ってる、関連銘柄っていうのがあるんですよ、うん、リミックスポイントさんとか、はいはいはい、いろいろあるんですけど、そういった、日系企業日本の株式で、ビットコイン銘柄とかを投資するとかもあるんですけどね、うん、そういう人たちが、一気に株価の上昇であの奥の資産を作ると、
うん、
でこれもある意味一発で決める系かなと思うんですよね。
なるほど。杉原安里さんの場合はゲーム株も結構やられてたっておっしゃってたので、うん、ゲーム株はすごかったですもんね。
いやだから本当にあの、うん、グノシーでしたっけ、
はいはいはいはい、
とかグリーとか、
うん、
あと何でしたっけ、そういっぱいあのありますよね、あのあたり、
はい、
あれ全部杉原さん投資してて、
うん、
一気にそこであの億の資産を築いて、確か30歳の時に億超えたんですよね杉原さん、
はいはいはいはい、
今からもう12年前ですけどね、うん、に株式投資であの奥行ってたり、あの株式投資講座の山下圭さんとか、FX 講座の野田翔吾さんとか、
うん、
この二人も株式投資やあと FX で、
うん、
送り人になってるわけなんですけど、はいはいはいはい、これたちはもう、まあ、いわば一発でボンっていっちゃってるパターンと言っていいのかなと思うんで、
うんうんうん、株式投資でもバイオ関連とかだとたまに100倍とかあるので、
ありますよね、一発そういう業界選んで銘柄選んで投資して、はい、ちょっとね長期保有して、うん、奥行ったっていう人は、うん、ね、結構多いですからね、
はい
はい、これはでも今後も可能性はありますよね皆さんにとって、
うんうん、
はい、ただまあもちろんマイナスになったり下がるリスクとか、
はい、
逆のリスクももちろんあるので勉強しながらリスクコントロールしながらやっていく必要はありますから、うん、くれぐれもああいう宝くじみたいな運任せなものはダメで、
はい、
ちゃんとファンダメンタルズテクニカル含めて分析して暗号資産や株式やあと通貨ペアねに投資するみたいなことは、はい、この、うん、富裕層になる一つのパターンとして、
はい、
一発系はあるかなと思ってます、
うんうんうん、
であと4つ目のパターンなんですけど、
はい、
これは皆さんに一番こうやっていただきやすく私もこのタイプでもあるんですけど、
はい、
コツコツと積み上げるタイプ、
うんうんうん、
これは、まあ、ちょっと1も2もちょっと含まれるんですけどね、
はい、
コツコツ積み上げるっていうことで、例えばイークワドラントで会社員やってる方が、
うん、
インベスターとして投資信託を長年やってますみたいな人っていらっしゃって、はい、
うん、
この間私が個別面談をお受けした方なんかは、50代後半の方でしたけどね、
うん、
音楽系 の, 会社に、うん、レコード会社っていうのかね勤めながら、はい、うん、でずっと投資信託をねずっとやってたんですよ、
はい、
で気づいたら1億超えてましたって言ってました。
投資信託で1億っていうのは本当にコツコツやられたんだなっていう、
いや本当に、ね、はい、もう20年以上とかずっと積み立てしてるみたいな、
うん、毎月毎月、はい、
毎月コツコツでそれが複利でちょっとずつ運用されて、
うん、
気づいた時に1億超えてましたみたいな感じでしたよね。
う
だそういう積み上げ、本業収入&投資信託のパターンとか、
うん、
あと今は金もいいですね。
そうですね、
ゴールド ね、この、今そう、山本さんと撮ってるこの収録時点は金めっちゃ上がってて、
うん、
5年前、10年前から純金積み立てとかやってる方は、もうね、はい、何倍にもなってますよ、今。
うんうん、
ぐらい、純金積み立てとかを、まあ、投資信託みたいな感覚で、やるっていうパターンも ありますし、
うん、
あとさっき一発のところ出てきたビットコインの毎月のドルコスト平均の買い方、
はい、
これもできますよね。コツコツと毎月買うと、うん、でドルコスト平均法が一番リスク低いので、
はい、
これで、億を作るとか、
うん、
であと一番やっぱしいのは不動産投資、
うん、
これも僕ながらコツコツ系なんですよ、
はいはいはい、
毎月の家賃収入を得ながら、あ、本業は E クワドラントとか S クワドラントで会社員なり個人事業主やりながらですよ、
うん、
やりながら不動産投資を始めるわけですよ、
うん、
で家賃が入ってきてキャッシュフローが毎月積み上がって、
はい、
元本の返済が進み、
うん、
で例えば5年とか10年経ったらたまに売ってですね、
はい、
そこで何百万何千万って利益出して、
うんうんうん、
っていうのを、まあね、何回かやるだけでも、もう億ですけど、
はい、
まあ、こういうふうな不動産投資のコツコツ積み立てみたいな、
う
積み上げみたいなことですね。こういうのをやっていくっていうのは、はい、結構あの多くのリスナーさんが、うん、あの実現できるこの 4番目のコツコツパターンですよね、
うんうん、
っていうのは、かなりこう再現性高いんじゃないかなって思ってると、はい、うん、なんでこういうふうにその本業でぶち抜けるか、
はい、
副業を含めたスモールビジネスからあのビジネスを爆発させるか、うん、まあ、資産運用系で一発決めるか、
うん、
それかあのビジネスや資産運用をコツコツ積み上げて、やがて奥に到達するみたいなパターン、
うんうん、
この辺がですね、富裕層になる、まあ、4つのパターンなのかなって、うん、あの思ってまして、 なので、まあ、リスナーの皆さんがこうどれが一番、うん、あの自分にできそうかなと、
うん、
はい、これはあの本業の仕事の種類とか、うん、あとあの使える時間ですよね、はい、副業をできるかできないかとか、うん、あと資産運用を学んでおられるかとか、
うん、
その不動産投資の融資が出る出ないとか、
うん、
こういうのでね結構その違ってくると思うんですよ、
はいはい、やれることが
やれることが違ってくるから、うんうん、それを理解した上で、あのただ結論言いたいのはみんな目指せるよってことです、
うんうんうん、
はい、可能性 0% ですって人はいなくて、
はい、
あの確実にあの目指せるものですよと、
うん、
いうことは皆さんにちょっとこうあのイメージ持っていただきたいなっていうようなところなんですよ、
うん、僕はそのカナダとか出てて、
うんうんうん、
外国を見て思いますけど、
ほうほうほう、
日本ってチャンスがめちゃめちゃ平等にあるんですよ。
なるほど、なるほど、そっか、
うんうん、他の国とかはもうそのどうあがいても無理な状況とかがあったりするので、う
ん、なるほどね、
日本人として生まれたら本当にその、うん、もちろん自分の努力は必要ですよ、
うん、
あと周りの人が努力をしてないかったりするので、
うん、あ、
モチベーション上げてみたいな心の強さは必要かもしれないですけど、
はい、
海外と比べると、
うん、
ものすごいチャンスが広がれてますね。
そうですか、やっぱりじゃあ恵まれてるっていうことですか。
めちゃくちゃ恵まれてます。
あ、なるほどね。だ、生まれながらにしてその選択肢ない人もいっぱいいらっしゃると。
そうですね、まあ、生まれの国によってとか、
よって
そうです、ね、
確かにな、
名字によってとかいう国もありますからね。名字がこれだともうダメとか、
ダメとか、
うん、
まあ、そういった意味では日本に生まれただけで本当恵まれてますよね。
ファーストステージクリアです。
ファーストステージはクリアしてるわけですよね、
はい、一番高い壁の。
確かにな、うん、まあ、そういう意味ではあれですよね、今の状況が当たり前と思わずに、あれですね、うん、この恵まれた環境に感謝してやれることをやりましょうと、
はい、で特に今日出た4つのクワドラント、
うん、
全部に小さいながらもポジションを持つことができれば、
うん、
その違った世界が見えてきますから。
そうです、そうです、うん、あの以前ね、令和のキャッシュフロークワドラントみたいな話もさせてもらった通り、
はい、
その複数のキャッシュフロークワドラントに自分の身を置くことができるわけですよね、
うんうんうん、
Eクワドラントで会社員やりながら、インベスター投資家として株式投資や不動産投資やることもできれば、
うん、
同じく会社員でEクワドラントやりながら、あの副業で物販のはい、エスクワドなんとけ個人事業主のビジネスやったりコンテンツビジネスやったりとかっていうこともできたりとかっていうふうに、複数のねポジションに自分の身を置いて収入の柱を増やすことができるんですよね、はい、でこれは副業っていうね手段を使えばこれができるので、
うん、副業がやっぱ強いですよね。
いや強いですよ、リスク一番低いですもん副業でやるのが、
はい、うん、
本業があるうちに副業でねいろいろこう収入の柱を作っていくことができるというね、
なんか思いついた時に、
うん、
今の会社を辞めてその新しい事業にフルコミットとかやってしまうと、
うん
う
ん、
失敗した時に目も当てられない
です。そうです。これ本当危ないパターンですよね、
うん、
脱サラしてラーメン屋始めたとか、
はいはいはい、
これやるとね本当にうまくいかなかった時大変なことになりますから、うん、やっぱりあの副業ベースでまず始めて、はい、絶対いけると大丈夫ってなってから、うん、あのビジネスオーナーになっていくのはこれはこれですごい、ね、ありですけどね、
うん、だからラーメン屋始めるときも副業でなんか土日だけ店舗借りてラーメン屋やる方もいらっしゃいますからね、
うん、いますよ、いますよ、そういうことができますから。
これでお客さんつきまくったら、うん、なんていうかそのフルコミットにも行ける
選択肢は
出ますからね。
いや本当に本当に、いやそういうふうにこう順で段階を経てちょっとずつ取れるリスクだけ取ってやっていくっていうのは一番成功確率高いですよね、
うんうん、
まあ、いつも言う取れるリスクだけ取ると。で、
うんうんうん、
一番やばいのはリスク取らないで何もしない人が一番やばいわけですよね、
うんうんうん、
行動しない、挑戦しない、 一切リスク取らないで逃げるみたいのが一番成功しないパターン、はい、で次に危ないのがリスク取りすぎるパターンですよね、
はい、
今おっしゃったように全てをやめていきなり勝負かけるとか、うん、宝くじだけに全ベットするとか、
うん、
FX も勉強しないでギャンブルみたいにフルレバレッジでやるとか、
うんうん
う
ん、
こういうことをやる人たちっていうのは失敗するパターンが多いので、はい、うん、だ取れるリスクをちゃんと取ると、で、うん、取れないリスクは無理しないっていう、
そうですね、うん、一発逆転は狙わない方がいいと思います。結果として一発逆転になることはありますけど、
あるけど、
初めから一発逆転を狙ってると、うん、ものすごいリスクを取らないといけなくなって、
はい、それは危ない。さっきの3つ目の一発で決めるパターンでやばいな、それですよね。ギャンブルみたいにそう人生かけてやったらこれはほぼほぼうまくいかないんで、はい、うん、そういう一発で決めるはダメなんですよ、
うん、だ
勉強して取れるリスクの余剰資金で株式に投資したとか、ビットコイン買ったら結果それが億になったみたいな、これは取れるリスクの中でやっていくので、はい、そうこういうことはいいんですけどね、
は
い、でもやっぱしいきなり何も勉強せずに、あの取れないはずのリスクを取っちゃってね、
はい、
それで無理してやっちゃってカウンターパンチもらって一発 KO みたいな、
うん、
っていう風にならないようにだけはくれぐれもねご注意いただいて、
うん、
今の自分だったらこのリスクだったら乗り越えられるなと、だからやろうっていう、だから例えば物販始めてみようとか不動産買ってみようとか、はい、ビットコイン買ってみようみたいなことはどんどんやってほしいんですよ。
そうですね、
はい、
その小林さんが言ってるリスクはそのお金のリスクだけじゃなくて、うん、例えば時間のリスクであったりとか、
うんうん、
まあ、そのいろんな自分のリソースを
そうです、ね、
どこまで出せるかっていうのを
そうです、ね、
が把握できれば取れるリスクが取れるので、
そういうことです。
するとチャンスができてくると、
できてくると、うん、はい、その先にこの富裕層とか純資産1億っていうのが見えてくるということになるので、うんうんうん、まあ、リスナーさん皆さんそれぞれの自分の立場でどういったことが自分に今向いてるかな、できるかな、
はい、
取れるリスクかなっていうのをね見極めていただきたくて、まあ、そこで具体的な手段としては副業アカデミーはさまざまな副業資産運用の手段を毎月無料セミナーやってますので、
うん、はい
はい、まずはそういったセミナースケジュール見ていただいて、
うん、
無料でオンラインで皆さんに情報をお届けしているので、はい、まずまずそこをチェックいただくと今日の4パターンのどれかで行く突破口が、ね、見えてくると思うので、はい、ぜひご参考にしていただければと思ってます、
はい、よろしくお願いいたします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。